はい、皆さんここに出てくる2人の人がいました。祈るために宮にやってきました。1人は宗教指導者といわれるパリサイ人でした。もう1人は誰でしたかね。これ私質問をするのが好きなんですけど、聖書を挙げてませんからね、耳で聞いて。もう1人は主税人でしたね。はい、分かっているけど言わないんですね皆さん。一方の主税人は遠く離れて立って目を天に向けようともせずに祈っていたんですが、この主税人は祈っていたんですよ。手はどうしてたでしょう。こうしてた。はい、胸を打ち叩いてました。あまりの祈り方が良かった。手を組むよりも胸を打ち叩く方がいいんですよ皆さん。じゃないですね。すいません。はい、パリサイ人のやっていることで皆さん何か問題、彼が義とされなかった理由があるでしょうか。主税人のやっていることで何が良かったんですか。何が良かったので彼は義と認められたんでしょうか。はい、聖書を開けてください。聖書ルカによる福音書の18章9節から14節です。ルカによる福音書18章9節から14節。このイエス様はですね、2人の祈りの姿を見て、あの祈りでは神に義とされないだろうなとか言われたんじゃないんですね。はっきりとイエス様は、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であってあのパリサイ人ではなかったと断言されました。ではイエス様は何を基準にして、何をもってそのように言われたんでしょうか。パリサイ人の祈りの何が悪かったんでしょう。彼は、奪い取るものでもない、不正なものでもない、勧誘するものでもない、この主税人のような人間でもないことを感謝しますと言ってます。1週間に2度断食してるんですよね。火曜日と金曜日、どうか分かりませんけども、収入の10分1献金ちゃんとやってる。皆さん、この人の知っていることで問題何かありますか。断食2回もしてる人いますか、この中に。さすがにこの津田キリスト教会も週に2回断食してる人いないですよね。そこまで信仰はまだ行ってない。この人は週に2回断食してるね、毎週。これはもうすごい思いません。このあと主税人ですけども、後ろの方でですよ、一言、神様、罪人の私をお許しくださいと祈っただけです。じゃあお聞きしますが、この人が義とされたのは祈りが短かったのよかったんですかね。私ちょっと長すぎるんですよ祈りが。もうちょっと短めにしないといけないかなと思ってるんですけど、手を組むよりも叩いてる方がいい。祈りはやっぱり手を叩かないと、胸を叩かないと。これです。これがいいんですかね。いや、後ろの方に座ってる方がいい。やっぱり教会も後ろの方に座る。小森さん笑ってますけど、後ろに座ってる。やっぱり後ろに座る方が神様に義とされやすい。いや、この人は後ろにおったんですから。祈りは短め、胸を打ち叩いて、そして後ろの方で祈った。それが良かった。イエス様はこの話の最後に理由をはっきり言われました。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも 自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ですね。イエス様の目から 見れば神に義とされなかったパリサイ人は自分を高くする人だったわけです。神に義とされて帰った主税人の方は自分を低くするものだったわけですね。さて皆さんどうでしょうか。周りを見回していただいて、自分を低くしている人と高くしている人、分かりますか。ちょっと周り見ていただいて、あ、この人自分を低くしているな、この人自分を高くしているな、分かります。想像じゃないんですよ。私たちは分からないんですよね。自分を低くしている人というのは、皆さん腰の低い人ですか。腰の低い人、あの人腰が低いなっていう人いますよね。あれ自分低くしてるんですかね。いや選挙の時に言いますよね、腰の低い人こうやって、あれ腰低いですけども、自分が低くしてるんでしょうか。自分を高くしてる人ってどういう人でしょう。こう威張ってる、こんな人、こういう人は大体威張ってる人は自分を高くしてる、分かりやすいです。しかし自分を高くしてるか低くしてるかは外見では分かりにくいんですよね。人の目からは分からない。これがまた困ったもんで、分からないんですよね。なぜ。それは心の問題だから。心って分からない、ね。先日私健康診断で病院に行きました。で心電図取ってもらった。でお医者さんの前に座ってね、これあなたの肺ですとか言って、こうパソコンの画面にね、こう大きく私の写真が、これが私の、ちょっと信じがたいなと思ったけど、浜崎って書いてあるからこれは認めなきゃな。私の肺と心臓がこんなのって思いました。自分の中にあるものですけど、見えないから写真に撮ってもらって分かるんですけども、心も見えない、写真にも撮れない、心電図にも映らない。だから分からないですよね。これ分からないね、心と言われても。読心術ってあるの分かりますね。心を読む、まあこの顔だ、ああなんか持ってるな顔とかその人の行動とか姿を持って心を読むという、これ読心術ですね。皆さんどうですかね。また心にもないことを言ってるとか言って、ね、言ってることと心で思ってること違うじゃないかっていうのは分かるかもしれないんですけど、心で思ってることと口で言ってることは違うという、こういうのは普通にあるから分かりにくい。主はしかし人の心を見ると言っておられます。神様から見たら見えるんですね。レントゲンに映すようにはっきり見えるわけです。分かると言ってない、神様は見えると言ってるんです。私は人の心を見えるって言って、おお見えるあの、私は笑っていない、いやあなたは笑ったって話知ってますか、覚えてますか。皆さん創世記に出てきます。神様がアブラハムのところにやってきました。来年の今頃あなた方夫婦には男の子が生まれるという。それを聞いた時奥さんのサラは笑いました。それで主はですね、その後でこう言ったんですよね。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の付きの者がもう止まっていた。 サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまった私、この私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年老いで、主はアブラハムに言われました。なぜサラは笑って、私は本当に子供を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません、恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。サラは笑ってなかったんです。本当は心の中で笑ったんです。しかし主は、あなたは笑ったと。いや、私笑ってません。いや、笑った。サラは心の中で笑った。主は分かった。あんた笑ったよ。ほう。皆さん、あなたの信じてる、私たちの信じてる神様はこのようなお方だということ、知っておられましたか？心の中で今笑いましたか？主がそれを知っておられるって言うんですよね。そんな方と皆さん付き合っておられるんですよ。そういうお付き合いしておられるんです。すごい。ということで、あのパリサイ人が神に義とされなかったのは、その心が見られていたということですね。あの主税人が義とされなかったのは、されたのは、神様にその心を見られていたからです。やっていることも もちろん見られていたと思うけれども、その心が見られていた。詩編の147編の3節にこういう言葉があります。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。この主税人は心の打ち砕かれたものだった。神様の前に心、胸を打ち叩いていましたけれども、あれは心が打ち砕かれていた現れでした。パリサイ人の祈りを通して分かることは、イエス様がこう言っておられます。マタイ15章8節、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。はい、パリサイ人が義とされなかった、主税人が義とされた、その理由は神様が人の見ていない心を見ておられるということに理由があるということが分かりました。もう少しこのことを、進めていきたいんですけども、イスラエルの王様、初代の王はサウロでしたね。二代目は誰でしたかね。二代目はダビデでしたね。はい、ダビデがサムエル、預言者サムエルに油を注がれて王となるという時があったんですが、サムエルがこのやってきたんですね。ダビデのお父さんエッサイ、エッサイには何人かの男の子がおって、ちょっと男の子出してって呼んできてくださいって言って、お父さんのエッサイが男の子たちを呼んだんですけども、その中の一人にサムエルは、あ、この人だと。と言って油を注ごうとした時に、神様は待て、こう言われました。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。と言われました。まあ、最近私たちの日本の国の総理大臣が選ばれました。初めて女性の総理大臣が誕生したということで注目が集まりましたね。また今ちょっと問題起こってますけども、しかしこの方が選ばれたわけです。日本の 国の最高権威を持つ方として選ばれた。それは皆さんが選んだ人たちがあの心を見て選んだんでしょうか。違いますよね。心を見たんじゃなくて、彼女が前に何を言ってたか、彼女が前にどんなことをしていたかをいろいろ知った上でこの人のことをまあ選んだと。その人の心を見て選んだ人は誰もいないよね。あ、心はまああんまり変な人じゃない、悪いことじゃない そういうことは分かったと思うんですけど、心を見て選んでないですよね。イスラエルの2代目の王ダビデは神様に心を見られて選ばれました。油を注がれた。私はあの小さい頃のことを覚えてますが、最近の話はちょっと分かりませんが、ちょっと時代がずれていると思われてもまあ仕方ないんですが、私たち日本人って小さい頃から子供にね、ほら、あ、そんなことしてたら人が見てるよ、ほら、こう言われてきた。私もまた子供たちにほらほら、そんな人が見てるよ、ほら、こういうふうに言われてきた。そんなことしたら人に笑われるよって書いて、こういうこと言われてきた。なんかそういうのありません、皆さん。もうないですかね、こういう言い方。そんなことしたら人に笑われるよってもう言わない、お母さん言わなくなったもう言わないね、神さん信じてる、もうお母さんは言わない。だけど言いやすい言葉ですよね、これ。ほら、人に笑われるよとか、はい、そういうふうにして育てられた子供たち、私、そういう子供、私、人の目を気にするようになるんです。人がどう見てるか、人がどう思ってるか、とても気にするようになる。で、私たち日本人の中にはどこかそういうものが根強くあるんじゃないか。だから人が外見を見る、だから外見を作ろうというか、人によく思われるように外見を作ろう、見かけをこう大事にする。しかし心のことはわからないし、誰も見てないし、これはあんまり気にしない。心のことはほっとる、ほったらほったらかしって、あの北九州の言葉ですかね、ほったらかし違う、ここはつかない、ほったらかし。心のことはね、あんまり気ぃつかない、ほっとんです。しかし外見、見かけをやっぱり大事にする、見かけはきちっとする。もう今日もね、来るときね、大変でしたよ。このハンカチがね、アイロンかけてないとか言ってね、もう間際になってアイロンかけました。私こんなもん人に見られてないから適当でいいじゃないって、見られてても見られてなくてもこのアイロンかけないとすまないっていうか、もう試合になったんだ。こう見かけっていうのは大事ですよね。大事。私はどうでもいいと言ってないんですよ。しかし心はどうなのかということですね。ほら、神様が見てるよとあんまり私は教えられなかった、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。箴言29章の25節です。人の目を気にしすぎると罠に陥る。主に信頼する、心を見ておられる主に信頼する人は守られる。あります。私は妻と毎日賛美をしてます。一緒に、かっこいいでしょう。まあ老後のね、まあ、時間あるから、まあ私たち忙しいのにはそんなのできない。まあ老後の時間のある人たちは賛美してるんだな、いいな。はい。しかし問題もあります。あ、恵まれますよ、恵まれるけども問題もあるんですよ。聖歌何番歌ってる時は忘れましたけども、歌ってはいるけども他のこと考えてできます、皆さん。こんなこと口では歌ってるんですよ。 しかし頭は他のこと考えてる。こんな器用なことできます？私できるんですよ。すごいでしょ。口では言ってるんだけど別のこと考える。器用ですよね。これ今日も食事をしながらね、家内が話してるけど私は別の方を向いて他のこと考えて、何を考えたから、メッセージのこと考えてみて、今日のメッセージ、心を守るということはということをいろいろ考える。食べながら話聞きながら他のこと考える。得意です私心が勝手にですね、努力しないでですよ、勝手に動くんですよ。自分でコントロールしなければならない心です。ほったらかしとったらあかん。皆さん疲れている時とかね、なんか心が虚しい思いをしている時何します？私はね、今テレビなくなったか、テレビ見てました。虚しい疲れた時ね、まあテレビ、今はスマホみたいな、なんかスマホを見たりテレビ見たりするとね、心が休まると思うようになんか勝手に思ってるんですよね。しかし実際はスマホを見て見終わった後ね、疲れたもう知らんでもいいニュースいろいろ見て、あの人がこう言った、あの人がこう言った、この人はああ言った、この人はああ言ったって、そんなニュースばっかりなんです。それをずっと見てね、なんか虚しいなと思いながら、なんかそれを見てしまうんですね。それによってもっと疲れちゃうみたいな。はい、そういう人生だから、私たちの心の向き方によって人生とか生活とか生き方が変わってくるみたいな。詩編の26編の2節、主よ、私を調べ試みてください、私の心の深みまで精錬してくださいとか言ってます。これ現代人に言ってんじゃないですよ、皆さん、もう3000年ぐらい前の詩編の時代の、私の心を調べて、私を調べて試みて、私の心の深みまで精錬してください。はい、命の泉という言葉がありましたが、先ほど申し上げたように心から湧き上がってくる命の泉、愛や喜びや平安です。何かいいことがあったから喜ぶとかね、周りに何も問題がないから平安になるというんじゃないんですね。内から湧いてくる命の泉です。それが平安や愛や喜びとなって現れてくる命の泉です。イエス様はこの箴言の御言葉を知ってたんじゃないかと私は想像します。イエス様も似たようなことを言ってられるからです。この箇所と似たようなことイエス様言ってられる、思い出しますか皆さん。ヨハネの3章の7章の38節開けていただけますか。ヨハネ7章38節、やっぱりイエス様は聖書を読んでおられたんですけども、新約聖書じゃなかったよね。それ新約聖書を読んでたらイエス様は、あ、私が出てくるなってそんなの思わない。イエス様が読んでおられた聖書は旧約聖書でした。で、この7章の38節には聖書が言っているという書いてあるんですね。聖書が言っているということをイエス様は言っておられるから、あ、その聖書というのは旧約聖書やった、聖書が同じようなことを言っていると言っているわけです。はい、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。はあ、やっぱり箴言で言っている言葉をイエス様も呼んでた、だからこの言葉を言われたんじゃないかと想像できます。命の泉が湧くと言っている、こちらではイエス様は生ける水の川が流れ出ると言っておられます。似たような言葉ですね。 エレミアの2章の13節にも命の泉がある出てくるんですが、イスラエルの民は2つの間違いを行った。一つは命の泉の水を捨てたと、命の泉である私を捨てた。もう一つの間違いは、代わって多くの水ためを自分たちで作った。命の水を捨てて自分たちで代わりの水ためを作ったと書いてある。エレミア書2章13節、面白いですね。私たちも命の泉から湧いてくるものじゃなくて、別のところから元気や命をもらおうとしてないでしょうか。今日は便利の時代になりました。イスラエルの時代よりももっともっと便利になりました。いろんなものが簡単に手に入る時代になりました。たくさんの楽しみのことやおいしいものも、いろいろなものがたくさん出てきたんです。ですから命の泉よりも、神様がくださる命の泉よりも、別のところから汲んでくる水の方が手っ取り早い。私の心を慰め、癒し、満たしてくれるものはこっちじゃないか、という水ためを別に作ってるんじゃないかという話なんですよ。神の生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません。これが主税人の祈りでした。彼の祈りは真実な祈りでした。心の祈りでした。砕かれた心でした。神様はそれを見逃しませんでした。最後に、皆さん、私たちはどのようにして心を守るかということの一つの方法があります。暗唱聖句ですね。この教会は修法に毎回暗唱聖句が出てきました。これは暗記するためですよね。暗唱聖句、御言葉を暗記し覚えていくことは、私たちの心を守る一つの方法です。一つの方法ですね。御言葉は私たちに心を守ってくれる武器です。私は壁の前に、自分の机の前に掲示板、そこに御言葉を貼ってます。この御言葉を心に留めておきたいなって。もう覚えるのか、忘れるのね、すぐなかなかこう記憶力がもうね、若い頃のようになくなってきたんで、こう壁貼ってます。で、まあ気がついた時見るっていう、いつも見れるようにして。家内の部屋はもっとすごいよ。洗濯バサミでね、紙に書いた御言葉をつる人にはこうあちこちにあれで安心してるところありますけどね。覚えたと思って、そうそうやない、覚えてないから貼ってるんですよね。覚えてないから下げてる。しかしいつでも見れるようにしてるっていうことをやってます。まあ最近は皆さんスマホがあるね。私も入れてますよ。 Google Keep っていうのがあってね、あ、 Keep メモっていうのがあって、 Google のね、あっこにね入れてます。祈りの富のための御言葉、賛美のための必要な御言葉、ね、こういうふうにこう御言葉を入れてます。病院行ってね、待合室で待ってる時もね、こうやって 見れるね、暇な時も見れる。疲れた時こうひっくり返って聖書を読めないけど、こうやって読む。はい、御言葉はいろんな方法で身近に置いておいて見て、何のために見る？賢くなるためですか？いいえ、心を守るためです。私たちの心が守られないとどっか行ってしまうから、心を守って命の泉が湧いてくるために心を守る、守るんですね。御言葉は武器です。祈りの時にも御言葉は助けになります。サタンの惑わしや攻撃に対しても御言葉は武器となります。御霊の剣、神の言葉を手に取りなさいと、あのね、霊の戦いの中で神の武具いくつか出てきますよね。その中に御霊の剣、神の言葉は御霊の剣ですよ。悪魔サタンをやっつけることができる、この 武器を私たちは作る、使う必要がある。サタン来ないで来ないでとか言ってもダメ。そんなんじゃん、イエス様の名によってね、こう御言葉を宣言していくことによって勝利していく。またお祈りの時もそうですね。祈りも御言葉を使って祈る。私たちの心に不安や心配がある時、御言葉を持って自分に言い聞かせる。いろんな御言葉を用意しておく、ね、自分のために必要な、覚えられる人は覚える。御言葉が皆さん武器です。この教会は暗証聖句と出てますから、あの御言葉、あれをずっと集めていって、そのように私たちが守られていく必要があります。そうでないと今の時代は情報が氾濫してます。たくさんの情報、クリスチャンであったら未信者であったら関係なし、その情報の洪水に流されないために、心が流されていかないために、心を見失っていかないために、御言葉に立っていく必要があります。御言葉に頼っていく必要があります。御言葉を信頼することは主を信頼する。主を信頼するということはその人の言うことを信じる。その人の言うことを信じるということはその人を信じる。私たちも主の御言葉を信じることは主を信じること。お祈りします。愛する天のお父様、今日もこうしてあなたの御言葉に心を向け、あなたご自身に思いを向ける時を持たせていただいて感謝します。私の御言葉は我が足の灯火、道の光だと言われます。本当にあなたの御言葉には霊であり命です。私たちの御言葉が心を守ってくれること感謝します。この御言葉によって心が守られて、強められて、祝福されて、命の泉が湧いて上がってくる。外からではなく、私たちの信じている心の内側から平安や愛や喜びが湧いてくると約束されています。主、ありがとうございます。イエス様、感謝します。あなたが命の御言葉です。あなたが御言葉としてでしたが、この世に来てくださいました。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。